おはようございます。3月8日主日礼拝の御言葉の取り次ぎをさせていただきます。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日もこうしてあなたの御前にお一人お一人の置かれているそれぞれの場所でひざまずき、御言葉を聞こうと集まっております者、一人一人をどうぞ覚えてください。語りかけてください。なくてはならぬ、あなたの御言葉によって力を与え、精霊を注ぎ、癒しを与え、また新しい習慣、顔を上げて生きていけますように導いてください。あなたの見苦しみを思うレントに入っています。それぞれの十字架を背負って私に従えとイエス様、あなたはおっしゃっておられます。私どもに与えられているそれぞれの十字架があること、どうぞその一つ一つの十字架を背負いながら、なお、めげないで、諦めないで、担い続けていける力と知恵と支えと豊かに与えてくださいますように。弱いものです。あなたの支えなくては生きていけません。どうぞ、本当に必要な時に、私どもの思いを超えて、あなたが力強く、導いてくださいますように。何より私たちに御言葉を与えてください。お一人お一人のそれぞれ今置かれている様々な事柄、どうぞ主よ、あなたが共に担ってくださっていると信じて歩んでいけますように導いてください。私どもの胸には昨日、天へと向かわれた姉妹のご葬儀を行いました。そのご遺族の上に、どうぞ豊かな慰めを与えてください。ずっと私たちのこの教会を支えてくださった。感謝いたします。天の応援席についてくださった。ということを信じて、その応援に応えながら、また私たちそれぞれの歩みを歩んでいきますように、この教会の上にもあなたが共にいてくださいますように、今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。ルカによる福音書の今日は8章40節からのところを読み始めます。新約聖書の120ページです。ルカによる福音書第8章、まず40節をお読みいたします。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからであると。この前のところは、ゲラサという、異教、異邦人、ガリラヤ湖の東海岸の地域にある、ユダヤ人が住んでいない、異教の地、異邦人の地にイエス様は行かれて、そこへ伝道しようとされたんだと。それは、この後のキリスト教の歴史を見るときには、とても重大な、重要な出来事でした。イエス様がユダヤ人だけでなくて、ユダヤ人を超えて異邦人へと伝道されると。その出来事があったということは本当に大事なんですね。ただ、あまりにも激しいそのイエス様の奇跡の力に、ゲラサの住人たちは驚いて、もうこっから出て行ってほしいと、言ってですね、仕方なくイエス様はまた船に乗って戻って来られた。ガリラヤ湖の西岸に ユダヤ人たちが住んでいる場所へと戻ってこられたわけですよね。当然弟子たちは喜んで迎えたと。あるいは心配をしていた人もいたかもしれません。あんなところに行っちゃってとね。でもイエス様が戻ってこられてですね、よかったと。本当に多くの人たちが待ってましたとですね、自らの病を癒してもらおうと押し寄せてきたということは、想像ができると思います。そして41節。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来てくださるように願った。12歳ぐらいの一人の娘がいたが、死にかけていたのであると。街道長というのは、街道、これはシナゴーグという、ユダヤ教の街道ですね。それの長というのは、もともとの言葉で言うと、アルコーンという言葉です。アルコーンという言葉ですね。これは支配者とか、長官とか君主とも訳されるような言葉で、で街道の、まあ、いわば、なんていうかな、責任者、代表取締役みたいなですね、そういう感じですよね。おそらく、そこで行われる礼拝の司会をしたり、取り仕切ったり、開会や閉会の、その、日時とか、そんなことについて、責任のある、まあ、顔役なんですね。牧師や祭司じゃないんです。その、街道の、式次第を司る、そういうものじゃなくて、むしろ、その、我々の今の言葉で言えば、教会の代表、役員、長老っていう感じでしょうかね。そういう感じだと考えていただいてもいいと思います。でも、その人の娘さんがですね、まあ、12歳ぐらいで、急に病になって、死にかけていたんだと。これはもう親として、もう必死だったと思いますね。そして、そのイエス様に頼んだ。そして、おそらくその必死だったイエス姿にイエス様が分かったというので、駆けつけようとされるんですね。それが42節の後半。イエスがそこに行かれる途中、その街道長の家に行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきたんだと。まあ、これも考えられることです。なんか今のドジャースの大谷選手みたいな感じでですね、もう一目見たさもあるでしょうし、あわよくば病気を治してもらえるかもというので、群衆。で、その群衆に、押し寄せてきた群衆に紛れてですね、43節、時に12年この方、出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった。まあ、この群衆に紛れてですね、後ろからこっそりですね、イエス様の、この、服の房。だから、本当にこの、まあ、これ、服の、裾だというふうにも訳せる言葉なんですけど、12年間もね、この長血、出血ですね。これ病、この病、問題はですね、これ出血が止まらない病とは何かっていうこと。現代で言うならば、これはおそらく女性の方の生理不順だと考えていいと思います。毎月の生理が不規則、あるいは出血が長く続く、そういう、まあ、病だったと言ってよいと思いますね。まあ、現代では、これは病とは診断されない程度のものであったのではないかと思います。なのになぜこんなに女性は、この12年間もこの病を治さなきゃって苦労して、全財産までのこのために使ったのかっていうところなんですが、これは当時のユダヤ教の立法の中に、血に触れるですね、こう出血したその血に触ったりするっていうことをすごく汚れたって考え方があったんですね。まあ衛生上の問題からもともとは来てるのかもしれませんが、その血に触るっていうこと自体がすごいこうタブーのように、 考えられていて、だから例えばレビ記の15章の19節以下に、読みますから聞いててください。とてもひどいって言いますか。女性の生理がレビ記第15章19節。女性の生理が始まったならば、7日間は月経期間であり、この期間に彼女に触れた人はすべて夕方まで汚れている。触れたっていうのはもう触っただけですよ。生理期間中の女性が、血に触ったんじゃないんです。彼女に触った人はすべて汚れる。生理期間中の女性が使った寝床や腰掛けはすべて汚れる。血がそこについてなかったとしても、触った寝床や腰掛けは汚れたものだとみなされる。彼女の寝床に触れた人はすべて衣服を水洗いし身を洗う。その人は夕方まで汚れている。また、その腰掛けに触れた人はすべて衣服を水洗いし身を洗う。その人は夕方まで汚れている。彼女の寝床や腰掛けを使ってそれに触れたならば、その人は夕方まで汚れている。もし男が女と寝て月経の汚れを受けたならば、7日間汚れる。またその男が使った寝床はすべて汚れると。で、もし生理期間中でない時に、何日も、ここですね、今日の箇所で言うならば。もし生理期間中でない時に何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れると。だから隔離されなきゃいけないんです。人からこう、離れなきゃいけないんです。で、この期間中に彼女が使った寝床は、生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また彼女が使った腰掛けも、月経による汚れと同様汚れるって言うんです。また、これらのものに触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れる。その人を、その女性に触ったり、触れたら汚れるだけじゃないんですよ。その人が使ったものに触れただけで、そこに血がついてなくても、もうそれだけで、あなたはもう汚れたっていう。本当に、ですからずっとこの女性が出血が続いているってことは、まさに人からはこう、完璧に離されてるんですよね。もう触るなっていうか。もう、なんか、逆に言えば隔離されて、もう、そこから出るなっていう感じで、触ったら汚れますからね。で、それをまた触ったら、汚れになるわけです。で、大変な清めの儀式をしなければいけないわけですね。どうでしょうか。もう、これは今ならば明らかに女性差別だと。言ってよい。性差別だと。そう告発を受けるような決まり、法律なんです。でも、当時はですね、これが、理不尽なことなんですけれども、まともにですね、このように扱われていたわけです。だからこの女性が隠れて、後ろから、イエス様の、裾、房をそっと触ったっていう、この女性の行動は、なんかね、隠れて、あたかも、盗人のようにね、イエス様の力を、なんか盗んだんだ。そう、騙した。そう、思われるし、そう言われたりするんですけども、それはですね、彼女は、それしかできないと言った方が正しかった。だって、堂々と人前に出られないわけですよ。顔をさらせば、あれ、お前あの女性じゃないかとかね、長血を患っている女性じゃないか、なんでこんなとこに来たんだ。って追い返される、あるいはもう避けられてですね、早く向こうに行けって言われるような。しかも一つ問題がございます。もし見つかったら隔離場に追いやれるという問題ももう一つあったんですが、もう一つ問題があるのは、さっきも申しました、この長血の女と呼ばれるこの血が、ね、出ている女性は、触れたものはどんなものであっても汚れるんです。